次に決算特別委員会の審査概要です。9月定例会で継続審査とした平成30年度決算の認定に関する議案について、10月1日から3日にかけて開催した決算特別委員会で審査しました。その結果、付託した4案件はすべて認定すべきもの、可決すべきものと決定しました。主な質疑を紹介します。一般会計特別会計決算、総務費、ふるさと寄付金事業、問い、この事業の実績として寄付金の額はいくらであったのか。答え、平成30年度のふるさと寄付金の受け入れ額は2323万円で、前年度と比較すると222万9000円、10.6% の増加となっている。総務費、放置自転車等対策事業。問い、自転車等放置禁止区域での放置自転車等への警告、指導、撤去を実施した結果、自転車の放置台数が昨年と比較して大幅に減少したとあるが、その実績を伺う。答え、毎年10月に放置禁止区域内の状況を把握するために台数調査を行っている。平成29年度の実績99台に対し、平成30年度は49台となり、約半減となっている。民生費、民生委員運営事業。問い、各地域で民生委員のなり手がいないため困っているという話を聞くが、平成30年度の状況を伺う。答え、平成30年度末の状況として、8地区で9人の欠員が生じている。民生費、介護人材育成定着支援事業。問い、当初予算140万円に対し、決算額は11万5千円である。この取り組み内容と実績を伺う。答え、平成30年度は2つの補助事業に取り組んだ。介護職員初任者研修の受講料の一部を補助する事業では、5人に11万4798円を補助した。宿舎借上費用の一部を補助する事業では、実績がなかった。衛生費、母子保健事業。問い、10代で妊娠した若年妊婦への平成30年度の支援について伺う。答え、未婚や生活困窮などの状況が重複している困難なケースが多く、妊娠中からの訪問や関係機関との連携、出産後の早期家庭訪問などによりフォローをしている。労働費、就労支援事業。問い、予算額177万9千円に対し、決算額は100万1千円である。執行率が 56.3% と大変低いが、その理由を伺う。答え、コスト削減を念頭に、事業の数を減らしたり、質を落としたりすることなく事業を実施した。就労相談では、契約方法を入札に変え、約33万円削減した。就労支援セミナーでは、講師をハローワークの職員に依頼するなどして、費用をかけずに開催できた。これらの結果、経費の節減ができた。農林水産業費、担い手総合対策事業。問い、認定新規就農者が増えてきているが、その要因は何か。答え、農水産課と農業委員会 JA による農業支援ワンストップ相談窓口で、いろいろな質問に答えられる体制を組んでいる。就農したい人には、認定新規就農者への誘導を行い、増やしている。土木費、自転車通行帯整備事業。問い、平成29年度決算は約1600万円で、平成30年度は約2500万円である。どのくらい事業を増やしたのか。答え、平成30年度は自転車通行帯の整備を延長 2.23km 実施し、平成29年度は延長 1.86km を行った。 この延長の差が金額の差となっている。消防費、火災予防推進事業。問い、少年消防クラブについてどのような活動をしたのか。答え、月に1回程度、全部で19回活動し、消防隊の体験や普通救命講習の受講、防災キャンプ、火災予防啓発としてキャンペーンなどの参加をしてもらっている。教育費、中学校大規模改修事業。問い、大規模改修と合わせてトイレの洋式化をしたと思うが、平成30年度のトイレの洋式化率を伺う。答え、小学校が 40.2%、中学校が 46.64%、合計で 42.43% である。病院事業決算。問い、収益的収入の決算額が予算額よりも約2億8100万円増えているが、その要因は何か。答え、将来構想の実現に向けて病院機能を向上させてきた。4月の診療報酬改定がプラスに働いた。また、看護師を増員することができ、7月からベッド25床を再稼働できたことで、入院の収益が増えたことが大きいと考えている。下水道事業決算。問い、公営企業会計を適用した自治体と比較して、本市の経営状況はどうであったか。答え、全国の平均値よりも、経常収支比率などが良い状況なので、健全な経営環境であり、下水道事業としては安定的であると分析している。